5. 市政に対する一般質問。質問議員、佐々木治、寺沢美沙、西村澄江、佐藤睦郎、渡辺正人、鳴海和美、田上博子、柳瀬勝彦、一色祐希、宇治由紀子、工藤千佳子、加藤栄泉、深川智香、佐藤智人、菊名豊。市政に対する監査と政策提案の実現のため、15人の議員が4日間にわたり、市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は順不同。内容は各議員が要約して執筆しています。紙おむつのサブスク定額利用について。議員、サブスクとはサブスクリプションの略で、一定期間定額を支払うことで商品やサービスを利用できるビジネスモデル。メリットとして、保護者側は紙おむつ一つ一つに名前を書く手間がなくなり、何枚も持参する必要がなくなる。保育園側としては、紙おむつの個別管理がなくなり、業務負担が軽減され、子どもたちと向き合う時間を増やすことができる。利用料金は月額約2200円から2500円ほどで、導入するにあたり、自治体の持ち出しや費用はかからない。サービスを提供している企業と防災協定を結ぶことで、保育園の在庫として管理している紙おむつを災害時に地域や避難所へ提供したり、おむつの流通量が不足した際、優先的に確保してもらうこともできる。公立保育所における現状と今後をお伺いする。子ども未来部長、サブスクで指定された紙おむつが日常使用していない商品の場合や、子どもの肌に合わない等の理由から、利用しない保護者も想定される。導入によるメリット・デメリットがあることから、保護者負担の軽減や保育現場の状況等のさまざまな視点から検討を進めていく。その他の質問、条例等のアップデートなど。婚活支援、婚活まんまるバスツアーについて。議員、婚活まんまるバスツアーは、三郷市を含む5市1町で構成される埼玉県東南部都市連絡調整会議が主催する婚活イベントである。行政が行う婚活支援事業は、官製婚活と呼ばれ、人口減少対策や少子化対策として期待される一方、結婚という個人的事柄に行政が関わるのは行き過ぎという声もある。官製婚活は民間よりも経済的負担が軽減されるが、事業費用を公費で賄うことから実績を求めなければならないが、市内参加者の現状と今後の取り組みについて、性別・年代別の人数と性別実績、今後どのようなテーマを持って取り組むか伺う。企画政策部長、全体の定員が40名。令和4年度は、市内参加者10名のうち成立3組、令和5年度9名のうち成立なし、令和6年度7名のうち成立4組、市内参加者の性別及び年代別人数は、令和6年度実績で、男性は30代40代各1名、女性は30代5名である。今後も引き続き新たな出会いの場と結婚のきっかけを提供するとともに、埼玉県東南部地域の住環境等の魅力を紹介することで、定住人口の増加につなげることを目的に実施していく。その他の質問、学校問題。 買い物困難地域の高齢者支援を。議員、コロナ禍を経てネットスーパー等が充実し、配送による買い物は大変便利な時代となった。しかし、買い物に出かけることは、高齢者の孤立や引きこもりの防止、また認知症やフレイル予防のために非常に重要である。ある自治体は、お買い物クラブとして、生鮮食料品等の店舗から離れた地域の高齢者を、ボランティアドライバーが送迎する事業を行っているが、三郷市における買い物困難地域の高齢者支援について伺う。生き生き健康部長。市では現在、生活援助が必要な高齢者の買い物代行や、家事援助等を行う軽度生活援助事業等、食事の確保や買い物が困難な高齢者に対する様々な支援を実施している。議員ご提案の事業は、高齢者の買い物支援にボランティアの力をお借りすることで、地域の支え合い体制の構築に有効と考える。一方で、実施する上での課題や、市で現在行っている事業の検証、NPO 法人や民間事業者による取り組みの効果を把握するとともに、先進自治体について情報収集を行い、本市の実情に合わせた支援のあり方を研究していく。その他の質問、情報発信問題など。
災害関連し審査会設置条例の制定を。議員、災害時の避難所の環境改善など、災害関連死が出ないよう万全な対策を講じることは何より重要である。その上で、不幸にして避難生活中に亡くなる方がおられることも想定する必要がある。災害関連死は、医師や弁護士などの有識者による審査会が認定し、認められると弔慰金が支給される。審査会は、市が条例で設置することになるが、発災後では大幅に支援が遅れるため、早期に検討を進めるべきと考える。そこで、災害関連死の審査会設置に関する条例を制定することについて伺う。市長、災害弔慰金は災害関連死と認定された場合も遺族に支給されるが、災害関連死の判定が困難な場合、支給までに時間がかかることが全国的な課題となっている。このような中、令和元年の災害弔慰金の支給等に関する法律の改正により、市町村は災害弔慰金の支給に関する事項を調査・審議するため、審議会などの機関を置くよう努めることとされている。審議会設置の重要性は認識しているが、国から統一的な認定基準が示されていないという課題がある。今後も国や近隣自治体の動向を注視するとともに、関係機関と調整を図っていく。その他の質問、交通安全対策など。市内中学校の制服について。議員、以前、市内中学校の制服について、就学にかかる費用をこれまでよりも少なく抑えるという観点を主軸に、準制服制度の導入を提案したが、その後、経済的負担の軽減に加えて、ジェンダーフリーへの対応も踏まえた検討が進んでいると聞き及んでいる。その進捗を確認するとともに、今後は製造メーカーや市内の販売店といった流通の当事者となる方々との連携を密に取り、新制服導入にあたって、製造や販売体制の構築に遅れが発生しないよう、十分なサポートを実施することを求めるが、市の見解は、 学校教育部長、これまで校長会や新制服検討委員会での議論を重ねてきた。削除。その上で、現在、令和6年12月時点はデザイン決定へ向けて展示会実施や投票を進めている。今後は製造の軸となるマスターメーカーとともに、その他製造メーカーや販売店へ説明やサポートを実施し、令和8年度から従来の各校別制服と新制服、市内中学校統一型標準服のどちらも選択できる運用の開始を目指している。その他の質問、広報施策。防犯カメラによる犯罪抑止とワンワンパトロールへの協力について、議員、全国を騒がす強盗犯罪に市民が不安を感じている。頻発する犯罪に対して、犯罪抑止効果がある防犯カメラへのニーズは高まっているが、設置に対しての市の取り組みは、またワンワンパトロールが全国で広まっている。揃いのワンワンパトロールと明記した腕章やグッズを身につけて散歩をすることで、地域防犯意識の高まりが期待できる。オリジナルのかわいいグッズを配布し、ワンワンパトロールへ協力してもらうことについて伺う。市民生活部長。現在、市では青色防犯パトロールや啓発活動などの取り組みを行っている。防犯カメラは犯罪の抑止力となり、犯行の重要な証拠となるため、非常に重要であると認識している。また、ワンワンパトロールは愛犬との散歩に防犯の視点を加えることで実施できる防犯活動で、日常生活の中で実施できるながら防犯の一つであり、地域の防犯力向上のための有効な手段であると考える。今後も防犯カメラによる対策やワンワンパトロールについて先進地の取り組み等を調査研究していく。その他の質問、選挙問題。三郷市における生活困窮者自立支援制度の事業内容と傾向。議員、生活困窮者の尊厳を守りながら地域社会の中で自立できるよう支援をしていく本事業において、当人も気がついていない潜在的な課題が含まれ、複合的に絡み合っている場合が多いものと考える。これまで寄せられた相談内容や件数を伺い、三郷市における生活困窮者の傾向を知り、理解を深めた上で、具体的な支援方法及び実績を伺う。また、入り口を一つにして分かりやすい窓口とした福祉総合相談室窓口において、初期の聞き取りを行う際、職員の傾聴力や専門性、気づきの力が必要になると思われる。職員の専門性や研修体制についても伺う。福祉部理事。相談内容としては、精神疾患による若年層の就労困難、高齢者の就労困難による生活苦、8050問題などがあり、相談延べ件数は、コロナ禍の令和2年度は1490件、5年度は457件である。支援方法の一つとして、住宅確保給付金事業があり、その申請者数は2年度175件、5年度17件である。職員は社会福祉士などの有資格者であり、県が開催する担当職員研修会、関連機関による事例検討会などに参加している。その他の質問、交通問題。
学校の働き方改革について、議員、日本の学校は勉強も教えて、部活動で生活指導、生き方を教えたりしています。今はそれ全部を先生方には求められないのが現状です。教師の業務ですが、負担軽減が可能な業務、学校の業務ですが、必ずしも教師が担う必要のない業務、基本的には学校以外が担うべき業務、これらの仕分けがしっかりと確認できて実行に移すことが必要です。しかし教師一人一人違います。規則を決めるようなやり方でなく、選択肢を増やし、教師の皆様がやりがい、生きがいを持って働けることが大切です。働き方改革について、現在の課題と将来に向けた取り組みを伺います。教育庁、学校における働き方改革については、令和元年より国、県、市が一体となって取り組んでいる。今後もこの取り組みを通して、令和の日本型学校教育を推進し、児童・生徒のより良い教育環境の実現に努めていく。学校教育部長、課題として教職員の時間外在校等時間が長いこと、経験豊富な人材の確保等が挙げられる。保護者や地域の皆様、関係機関のご理解ご協力を得ながら、教職員の負担軽減に努め、教職員をサポートできる体制整備を図り、教職員一人一人が健康でやりがいを持って教育活動に取り組む中で、市の教育の質の向上に努める。その他の質問、健康問題についてなど。仁踊公園のイベント制御掲示板を。議員、きっかけとなったのは、仁踊プラザの関係者の方から、仁踊公園のイベント専用の掲示板が欲しいというお声からでした。私自身も感じていたことですが、掲示物が多すぎて、イベントの情報が、いつ、どこで、どんなイベントがあるのかを把握することができないということがよく起こります。そこで、イベント告知の掲示板利用について伺います。地域振興部理事、仁踊プラザは三郷中央地区のにぎわい創出の一翼を担う存在となる中、プラザ内の入り口に設置している掲示板には多くの案内が掲載されているが、ご指摘の通り情報を把握しづらい状況になっていることを認識している。市としてもより多くの方にイベント情報を届け、多くの方が参加しやすい告知をすることが重要であると考え、仁踊プラザ内の掲示板を活用し、カテゴリー別に分けてポスター等の掲示方法を工夫するなど、分かりやすい周知につながるよう、指定管理者と連携して対応していく。その他の質問、防災について。下水道管保全のために、油やディスポーザーのルール、及びその周知について。議員、三郷市の発展とともに、新しい住宅やマンションが増え、商業施設や飲食店も増えてきている。下水道管の詰まりの原因として、最も影響するのが油である。また、近年は台所で生ごみを粉砕して下水に流すディスポーザーについても、下水道管の負荷となることから、処理槽を伴わない直筒型のディスポーザーを禁止としている自治体も増えている。下水道管の保全のために、ルールの明確化とともに市民、業者への周知、啓発が必要と考えるが、市の見解は。建設部長、ご指摘の通り、油を含んだ排水により、年間約10件程度の閉塞が発生している。また、ディスポーザーについては、下水道管の内部において、堆積物の増加による閉塞等の影響が懸念されるため、内規により原則設置を認めないこととしている。今後は要綱等の策定により、基準の明確化を図るとともに、 公共下水道の正しい使い方の周知啓発に努め、下水道施設の機能保全に取り組んでいく。その他の質問、健康問題など、5歳児健診支援事業の実施を、キーン、子どもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援がその後の成長、発達に影響を及ぼす点で重要であると言われている。子ども家庭庁は、健診に必要な費用を助成する予算措置を実施し、5歳児健診の実施を自治体に促してきた。すでに県内でも健診を開始している自治体がある。本市も遅れを取ることなく、来年度からの実施に向けて検討するべきではないか。また、健診の実施にあたっては、健診後のフォローアップ体制が重要であるが、どのように検討されているのか伺う。子ども未来部長。昨年12月に、母子保健医療対策総合支援事業実施要項が定められ、新たに1ヶ月時健康審査及び5歳児健康審査が示された。市では4ヶ月、9ヶ月、1歳8ヶ月、3歳6ヶ月に乳幼児健康審査を実施し、今年8月から1ヶ月時健康審査の費用助成をしている。現在、3歳6ヶ月時健康審査以降、就学時健康審査まで健康審査がないため、5歳児健康審査の速やかな実施に向け、検討を行っている。検診結果でフォローとなった場合は、保護者の意向を確認しながら、子ども発達支援センター等をご案内し、適切な療育や保護者への相談支援が行われるよう、関係機関と調整していく。その他の質問、行財政問題など。
防災士の資格取得に補助を。議員、防災に関する幅広い知識を持ち、地域防災の旗振り役を期待される防災士は、能登半島地震の被災地でも避難所運営などで活躍した。防災士は知識や技能を生かして、自主防災組織や消防団の活動に参加したり、災害時の避難誘導や救助活動、避難所運営など幅広く活動している。平成7年の阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、災害時に地域で活躍できる人材の育成を目的に、平成14年に創設され、東日本大震災を契機に、取得者が増加し、令和6年11月末現在で30万人を超えた。防災士になるには、養成研修講座を受講して、資格試験に合格し、救急救命講習を受ける必要がある。自治体による研修費用、受験料の補助などが防災士増加の要因とみられ、三郷市も防災士育成の観点から、研修費用や受験料の補助を検討してはどうか。危機管理官、三郷市自主防災組織連絡協議会と共催で、各自治防災組織での防災リーダーの養成や災害時に必要な知識を習得する自主防災訓練指導者養成講座を積極的に推進している。今後、防災士の資格取得を推進している自治体の事例を調査・研究する。その他の質問、環境改善など。生活保護のスティグマ解消を、議員、生きていく上で誰もが生活に困ることがある。生活保護は経済的に不足するところを補うことで、日々の暮らしを保障する。しかし、制度を利用できる人が実際にどれだけ利用しているかを示す割合は、日本の場合1割台と言われる。こうした中、物価高騰は低所得者にとって死活問題となっている。生活保護を利用せずに苦しい生活を我慢し続ける背景には、心理的、 ハードルが高い現実があるとされる。生活保護は生活の立て直しをするためにあり、社会の中で必要とする人に利用されてこそ意味がある。生活保護のスティグマ、差別、偏見、解消、ポスター、チラシの作成や、しおりの改善、ケースワーカーの増員を求める。福祉部理事、生活保護の相談窓口においては、制度の説明に合わせ、申請は権利であることを伝え、本人の申請意思を確認している。保護のしおりの充実や、ポスター、チラシの作成、ホームページへの掲載については、他の自治体の事例を調査し、課題の整理をしていく。ケースワーカー数の充実については、人事担当部局とも協議を行い、適正な支援体制を確保するよう努める。その他の質問、介護問題など。停止線と信号機の設置基準について、議員、グランメディオ、三郷中央の前の横断歩道は信号機がついているが、停止線の位置からは死角になり見えない。信号機の設置基準では、次の信号機までの距離を150メートル以上離すことになっているが、車の停止線から横断歩道までの距離については、現場の現況に応じて対応しているとのことであった。より安全な道路環境を整備していくためには、横断歩道と停止線の距離を5メートル以上と、信号機の設置指針に含めて定めておくべきではないか。埼玉県の交通安全施設に関する設置基準では3メートル以上となっているが、それでも死角になる場合がある。見直しも検討していただきたい。市民生活部長、警察庁が公表する交通規制基準の中で、横断歩道からの位置は原則1メートルから5メートルと定められている。見えづらい場所は必要に応じ、吉川警察署に相談していく。その他の質問、国保問題など。事務事業評価の行政経費と成果。議員、先日、令和7年度予算方針が示された。限られた財源を最大限に活用するため、優先順位を明確にし、一層効率的な予算配分が必要と示されている。予算の視点から事務事業評価を検証したい。評価対象は、市ホームページに掲載された506事業。評価にかかる1年間の経費は、各部署の評価に関わる職員の人件費、205万円、企画制作課の年間評価、年2回に関わる職員の人件費16万円、システム費154万円、合計約380万円、これに事務事業評価を手掛けた17年をかけると6460万円、17年間の事務事業評価にかけた約6500万円の成果について具体的な説明を求める。企画政策部長、事務事業評価制度では、事業の計画段階及び執行後の評価を実施しており、各事業の見直しが適切に図られてきたと認識している。事業ごとに目標を設定し、進捗を図ることで各部署が主体的に目標達成に取り組む成果重視の庁内体制が醸成された。また評価結果を公表することで行政の透明性を確保している。一方、予算編成との連動や部署間の連携への課題も認識しており、行財政改革のより一層の推進に効果的な活用を図るよう、引き続き運用体制の構築や制度改善に努める。